言論の自由がかなり問題になってきましたね。最初はトランプ大統領の発言を、フェイスブックとか、なんかそういうのがですね、ツイッターとかそういうのが制限するというところから始まりまして、その後主に WHO がですね、コロナについて明確な方針を出したわけですね。コロナウイルス、コロナの風邪が大したことないっていうような報道は全部報道しないと、報道を抑えると、それからワクチンが効かないとかワクチンが危険であるという報道も抑えるということで2つの方針を決めました。これはもちろん WHO としては独立機関ですからどういう方針を決めてもいいんですけども、その WHO の決めたことに対する反論は許さないということで、これに、GAFA と言われるですね、Google とか Amazon だとか、それから今見てますと例えば Yahoo なんかも同じですし、それから Facebook とかそういった、いわゆるプラットフォームがですね、一斉にプラットフォームではなくなりまして、制約をかけるようになりました。プラットフォームっていうのは誰でも参加できるということで非常に社会的に大きな力を持つようになったわけですね。昔人の移動という点じゃ鉄道ですし、それから車での移動っつったら高速道路とか道路になりますしですね、それから情報っていうと今度は Google とか、それからその YouTube とかですね、それからその他のそういったものになるわけですね。こういった公共財というのはですね、それが私鉄であろうと、それから高速道路を誰かが管理しようとですね、それは常に全員が利用できる、そこの社会にいる全員が利用できるということがプラットフォームでありますので、プラットフォームを支配する人が何か大きな制約があるということになりますと、これは社会的に混乱するわけですね。本当は従来はですね、朝日新聞とか NHK もいわば言論とか表現のプラットフォームなんですね。それからこれはちょっとプラットフォームが歪んできたわけですが、例えば愛知トリエンナーレの芸術展ですね、これも基本的にはプラットフォームなんですね。プラットフォームとして適切かどうかということが問題になる。で、プラットフォームでですね、例えばYouTube のようにかなり容量があって、制約がないと、いうようなプラットフォームもありますね。私鉄とか新幹線なんかもそうなんですが、移動のプラットフォームなんですけれども、制約がないと、それから例えばトリエンナーレみたいな展覧会とか展示会っていうのは普通は誰でも展示できるわけじゃないんですね。プラットフォームの一種ですけど制限付きプラットフォームですね。日展なんかもそうですが、絵を描いたら誰でも日展に出せるかっていうと、審査があって、日展の審査に入らないと日展に出ないっていうことですね。それで、世の中の何て言いますかね、こう基盤が低い時には制限されますね。非常に制限されます。だけど江戸時代なんかでもある程度のこの、作者が書いたもの、それから歌麿の絵とかですね、そういったものは高級品として扱われ、庶民が書いたようなものは低級品として扱われるってことはあっても、何らかのそういうプラットフォーム機構っていうのがあったわけですね。もちろん川には川の渡しっていうのがありましたし、それから山にはその馬を引いた孫なんていうのがいてですね、山登りが難しい人はそこの孫の馬に乗ってくださいと、いうようなこともあったわけですね。で、そういう道路はもちろんありましたし、それから宿なんかもある意味ではプラットフォームだったわけですね。ところがそのプラットフォームとですね、世の中が複雑になってだんだん変わってきたわけです。例えば朝日新聞というのはですね、今みたいな IT システムができるまでは、いわばプラットフォームだったわけですね。ですから朝日新聞というのは明治12年にできてるわけですが、その時の朝日新聞の社是といいますか、中心的な考え方は報道中心主義でいくということと、どこにも偏さない無視、自分を殺してという、そういう2つがですね、朝日新聞の一つの会社の目的だったんですね。朝日新聞を開いた人、村上さんですけども、その人が宣言した時はそういう2つだったんですね。結果的には随分ずれましてね、それから不偏不党なんです。今でも不偏不党って言ってますけども、 まあ、そういうわけじゃなかったわけですね。で、言論というのがいろんな意味で、その守られるかどうかというのは非常に大きいわけで、まあ、戦争を もたらした元もですね、言論側の自由が十分じゃなかった、まあ、日本で言えば、軍部が検閲するとかそういう言論の制限という意味で言論自由が守られなかったケースですし、ドイツのヒットラーの台頭なんかはむしろ逆で、特定の思想だけをものすごく大きく伝えるということによって、まあ、国民がある方向に行ってしまう、まあ、今の状態がそうですね。新型コロナが非常に怖いということとか、ワクチンをみんなで打とうというようなマスクをつけようといったですね、非常に一方的な情報だけが流れると、まあ、それは今度は、言論に関するプラットフォームが弱くなるということですね。で、現在その IT 関係で非常に言論が自由になって、多くの人たちが個人でも発信できるようになったということが素晴らしいことであると、まあ、ここ10年20年と言われてきたんですけども、それが WHO の指令によってですね、大きく崩れました。これに対する言論の自由に対する出来事は非常に大きな出来事だと思うんですが、まあ、言論をもっぱら食とするですね、 NHK とか民放なんかのテレビ、ラジオ、それから朝日新聞、毎日新聞とかそういう新聞ですね、これはですね、大々的に本当は報道しなきゃいけないと思うわけですね。っていうのは、最も大切、言論の自由って最も大切なんですけども、それは国民の財産だってことですね。報道を専門とする機関だけの権利ではないと僕は思うんですよ。それは、まあ、憲法にそう書いてあるわけですが、NHK とか民放はテレビ施設を持ってるし、認可を受けてるから言論の自由が享受できる。もしくは朝日新聞とかそういう新聞はですね、臨転機を持ってるから自由に、言論の自由を発揮できる。もしくは記者クラブのようなですね、極めて閉鎖的なクラブを作って、ニュースを独占すると、いうことによって言論の自由を発揮できる。つまり言論の自由を発揮できることを利用して、まあ、自分たちのビジネスをやってるわけですね。そういうところがですね、他人の言論の自由は許さないっていうか、まあ、できるだけ制限していいんだという考えはちょっとあるんですよ。これはやっぱり商業主義ですからね、どうしてもその自分が儲かればいい、新聞は販売部数が上がればいい、テレビは視聴率が高ければいいということで、まあ見て見ぬふりをするっていうことですね。だけど私は国民が直接的に言論の自由、表現の自由を発揮できるのが大切だと思うんですね。まあ、絵画とか音楽もそうですが、絵画も大家のですね、非常に立派な絵画の人だけの展覧会とかですね、それから音楽でも一般の人はもう歌えないというんでやっぱり問題なんで、それが街角であれですね、どこであれ、やっぱり表現の自由を最大限に尊重するっていうのがやっぱり明るい社会を作り、まあ、日本が発展する大元なんですね。ですから、まあ、アメリカとか中国とか WHO というですね、まあ、現在の報道の自由の大きな制限をしている人たちは、まあ、他の国ですからね、まあ、もちろん改善を呼びかけることは呼びかけなきゃいけませんが、やはり基本はですね、日本の国民の表現の自由、言論の自由を守るということが大切だと思いますね。特に、まあ、テレビとか新聞なんかでは、もちろん現在ではミャンマーとか、まあ、いろんなところのですね、民主主義的なシステムでないところ、もしくは言論の自由が制限されているようなところをかなり厳しい論調で批判をしてきました。その厳しい口調で、まあ、すごく少ない例でも、批判してきたものがですね、現在のように、個人個人が自由な、特に政府の方針と違うことを報道、言う人の報道が制限されるっていうのが言論の自由の制限では一番大きな問題なんですね。ですから今度の YouTube の制限のように、ワクチンはあまり良くないという意見の人はもちろんいていいわけで、それが言論の自由を守り、強いてはその社会の発展を伴うわけですね。そこにはもちろん陰謀論と言われるものもあるし、まあ、個人的な意見が、まあ、少し奇妙な意見っていうのもあると。しかしこれはどこで淘汰されるか、そういうものがどこで淘汰されるかって言ったら、 裁判所に訴えて言論の自由を制限したりですね、それから NHK が放送しないということで、朝日新聞が報じないということで実質的に言論を制限するということがないように、するというのが言論の自由を守るという極めて重要なことですね。やっぱり言論の自由とか表現の自由を守るっていうのは 何でもですね、やはりこうそのみんなが議論して正非を、その適非を決めるってことですね。例えばトリエンナーレでも、まあこれはあの リコールなんかになりましていろんな問題がありますけれども、愛知県の美術展として、その天皇陛下の写真を焼くとか、それから特攻隊を揶揄するようなですね、それからまあ事実ではなかった従軍慰安婦の展示をするといった、まあ、いわば政治的活動がですね、本当にあのトリエンナーレが目標としてた県民の美術を進めるための、愛知県の美術を進めるための会で、公的な資金が出るというような展覧会に適していたかということをもう少しオープンに議論するべきだと思うんですね。僕はあのリコールの発起人の一人だったんですけれども、その時に記者会見の時に言ったのは、記者の人たちはもう一斉にですねリコール自体に反対という態度で記者会見に臨みまして、発起人の一人がもう腹立てちゃったような状態があったんですが、やはりその時もですね、愛知県の報道機関が我々に対して記者会見をしたわけですが、報道機関というのはやっぱり言論の自由を一番と大切にするわけですね。それからリコールの権利とか、そういったまあ憲法で保障された自由な権利を擁護するという社会的役割を私は持ってるんじゃないかと思うんですよ。特に自分たちが言論の自由、表現の自由でビジネスをしているという点からですね、その社会的な責任は極めて重いんじゃないか。その点では今度のことを、まあ、我々今日本人は真面目なことが議論できなくなっていますけども、そうではなくて、やはり真面目なことを正面から議論するような社会をですね、冷静に議論するような社会を作らなきゃいけないと思っています。